はい、
年始だよ、ははは、年始だよ、ははは、今年も頑張るぞ、ゴールデンラジオ。
こんにちは、阿佐ヶ谷姉妹のえりこです。
妹の美穂です。
はい、今日は1月の10日月曜日、成人の日です。大竹まことさん、お正月休みということで、僭越ながら私たち阿佐ヶ谷姉妹がメインパーソナリティを務めさせてもらいます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さらにね、年明けも頑張られた砂山慶太郎アナウンサーもお休みということで、うん、今日はこの方と一緒に番組をお送りします。
はい、こんにちは。文化放送アナウンサー石川真希です。よろしくお願いいたします。
お久し
ぶりでございました。
お久しぶりですね。
そして月曜日はこちらのお二人もご一緒ですね。
年始だよ、年始だよ、今年も頑張るぞ、ゴールデンラジオ。
すごい記憶力。
どうも、品川姉妹です。
あら、品川姉妹もオープニングから。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
頑張れる家の二人です。
よろしくお願いします。
久しぶりに言いました。ここで頑張れる家
ずっと品川姉妹だから。もう女子5人で、
はい、
ね、頑張ってまいりましょう。お願いします。お仕事抜けてこられたんですって。頑張れる屋さんも
忙しいのよ。
いやいやいや、抜けさせて、さっきまでね、たけし城みたいな番組、
たけし城みたいな番組やってらした、
は
い、
気になるわ。中抜けで
体力使
って、
たけし城的なのやって、ゴールデンラジオやって、またたけし城に戻るんです。
いろんな仕事ありますね。
楽しみね。
4人とも本当に振り幅の広いお仕事を年末年始もう拝見しない日がないぐらいで、早速年末年始についてこんなメールいただいていますのでご紹介します。
ありがとうございます。
秋田県横手市にお住まいの男性の方、ラジオネーム山田山田さん、33歳の方です。
ありがとうございます。
阿佐ヶ谷姉妹のお二人、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
年末年始は大活躍でしたね。
ありがとうございます。
特に紅白歌合戦の直前番組では、会場の国際フォーラムからさまざまなアーティストの方にインタビューをするというポジションは、老若男女全方位に愛されている阿佐ヶ谷姉妹さんだからこそ担える役割だなと思いました。紅白本編のテーマがカラフルだったので、いつピンクの2人組が出てくるかそわそわしていましたが、今回は叶わなかったので、次回は紅白のステージで歌うお二人も見たいです。今年も健康に気をつけて楽しくのほほんと活動されることを願っていますといただいております。
本当にありがとうございます。
そうそう、事前番組紅白のね、出させていただいて ね
2日間やってらっしゃいましたもんね。
そうなんです。もうね、1日目というか29日の時はガッチガチでね、
もうね、
いやもう
慌てちゃって慌てちゃって、中継に久々の中継でね、
美穂さんに私フォローしていただくぐらいガチガチ
ね、台本カンペ飛ばしてるわよ、なんですよね。
カンペ飛ばしてるわよ、
そこ飛ばしてるわよって、
ストレートに
言ったんですか、その場で。そう、次行っちゃいそうだったんです。そうね、お姉さんの脇見たらもう脇汗びっしょりだった
。あら、珍しい。
年末にもう脇汗びっしょりだった。
いや本当にね、
あれは焦ったわ ね。
でも31日もね、事前番組出て、でも本番がその同じ東京国際フォーラムっていうねところでされたんですけど、そこでババーンとスタートされる中、マフラーを巻いて帰ったんだね。
本番をね、見学できるかななと思ったらね、それはなかったので、無理だった。
無理無理無理。
お姉さんたちの歌声だったら絶対、
来年は
絶対に赤組に入ると思う。
トップバッターで、
トップバッター
で。ちょっと会社の給湯室じゃないんだけど、先輩を持ち上げてくださっていい気分におつぼねさせちゃって、もうちょっと、もう今度焼肉おごるね。
持ち上げてもらっちゃって、品川姉妹とこうね、
本当よ、
石川さんところで5人組で出てたらね、いいですよね。
ああ、みんなもう歌がね、
盛り上げに参ります。
みんなで出てたらいいけど
ね。いや本当にもう歌ね、もう石川さんもお上手で
お上手
じゃん、歌わせ
上手よ。
でも本当、美穂さんはそういう意味で言うとあまり焦るってことがないんですね、きっと。
いやいや、でもなんかお姉さんが焦っちゃうと釣られて一緒に焦っちゃって、
うん、
なんかね、
あ、それ 100% エリコのせいみたいな言い方で
やでも私も結構焦ってました、あの初日は勝手が分からなくてね。
そうだったね。
でどんどんスターの方があのやってくるんで、
そうだったの。
それも1日目ともうそうね、山内圭介さん、
山内圭介さん、天童よしみさん、
うわすごい、
三山ひろしさんっていうもう演歌界の大御所がどんどこどんどこどんどん出して、
ね、で 2日目もね、郷ひろみさんにも、
そうそうそうそう、
鈴木雅之さん、
そう、
ね、うわすごいですね。
あと乃木坂さんとか日向坂さんとかね、
もう
次々とねいらっしゃっても、
そう、美穂さんが純烈さんだけ今抜かしてるのがちょっと大丈夫かなってちょっとドキドキしちゃいますけど、
純烈さんいらっしゃいました。純烈さんが年がちょっと近いから、
そう、ね、
あの見るとすごいあの安心してね、
親近感があって本当に、ね、癒されて
純烈さんいってるだからです
忘れてないかしら、って大丈夫かしら。
いや鈴木雅之さんは言ったでしょきっとね、大丈夫かな、
そうですね、
すごいな。
いや頑張れるゆうさんは、まあ、またねちょっと後でまたその、サテライトの時とかにもちょっとじっくり ね、はい、ねお二人の話は聞けたらと思うんです。お願いします。いやいやいや、もう年末年始ね、みほさんね、どうでしたか、ちょっとねお休みいただいたりして、私たち
そうね、私たちね、
うん、元旦に、うん、あのちょっ とお仕事あって、うん、でその後ねちょこちょこっといろいろと宿題とかしながら、うん、でお休み
と宿題してた、
そうよ、
宿題したの、
あれ
私ちょっと1日には宿題あんましなかった。
私だって1日なんかしやしないわよ。ちょっとあのこの直前までね、昨日の直前ぐらいまでお休みを少しいただけた期間があったので、うんうん、それでね美穂さんとね、
あのね、そうそう、旅行行ったりとか、
そう今ね旅行が出てこなかったの、私の頭の中
旅行っていう言葉が出てこなかった
の、そうで、お食事しか出てこなかった
の、
あれお食事が
出てこなかったの、
旅行が出てこなかったの、
ちょっとまずいわよ、
正月ボケされてますね、
そうそうそう、本当にそうだよねそうなの、
仲良しですね、旅行されるって二人で、
そうですか、いやあのね、美穂さんのお母様と3人で行ったりとか、
そうなの、ちょっと不思議な編成で3人でね
そう本当は私の、うん、うちの、 あの両親も連れて行きたかったんですけど、まあのちょっと、ま、あの今この、ま、ご時世もちょっとねあったりとか、あとちょっと足の調子がねどうかななんて言って、で今回先に3人でね行ってね、
行ってね、そう
したら、うんうん、3人で何のお話をされるんですか。
ね、まず、うん、あのだから お風呂とかに行くときに、はい、ちょっとすごい奮発してね、あの、うんうん、なんか室内なんていうのかしら、お部屋に露天風呂がついてるところだったんですよ。
いいですね、
ね、うん
うん、お部屋にね、そうそう、
ね、
う
ん、そうそう、それでそしたらやっぱりなんか頑張れるさんってお二人でボンって入られたりとかするけど、はい、なんか私たちバディに自信がなくて、
バディ
に自信がないのもあってか、なんかその親子水入らずでも入らないし、うん、そのなんちゃって姉妹でも入らないしみたいな、であの
各自ね、
美穂さんのお母さんと私でも入らないし、
それもちろんそうですよね、入ってもいいんだけど、
いや入ってもいいんだけどじゃないのよ、で結局一人一人入ることになって、
そうそうそう、
で美穂さんが入ってる時は私と美穂さんのお母さんが一人一人ね、あの2人であのお部屋に残って
喋ってたりして、
ね、そうするともう、いやー美穂さんは最近すごいですよねみたいな、本当に美穂さんに助けられちゃってみたいな話をすると
お母さん、ね、
美穂さんのお母さんが、いやえり子さんこそ本当にすごい活躍で
美穂を支えてもらって、本当ありがとうございます、
いやいやもう本当に美穂さんの方に私こと助けてもらってっていう、いやいやいやいやいやいや、
なんか褒め合い合戦をちょっとこの小耳でこう頭とか乾かしてる時に褒め合い合戦が聞こえてきてね、
これからも美穂よろしくお願いしますとお辞儀してもらって、私もあととんでもないこちらこそみたいな頭山の床への擦りつけ合いみたいな、
それで順番にこうね、
そう
そうそう、ホルマっていいですね、なんかのほほんと、
のほほんとしてました、のほほんとしたね、あのご旅行でした、一泊二日だったけどね、うん、楽しかった、
よく天気も良くって ね、
そう、
ね、
仲良しですね、
でもいやいやいやいや本当に
一緒に行かれるって
ね、なんかでも雪もすごかったし、結構ね東京もですけど全国的にも結構大変でしたもん ね、
すっごい積もってましたよ ね、東京びっくりしました、あんなに積もってると、
ね、皆さんはお正月どうされたりとか、石川さんとか、
あら
私
回しました、
ありがとうございます、
今年のミホは違います、回し出しました
か、ね、あ他の方、ね、聞きたいから、
頑張れるよの2人は
どうされて、
私たちはお休みはあったんですか、
私たちはやっぱ劇場が、
ね、
朝からね、劇場行って、 て、
うん、ゴステ、
はい、
ゴステ1日がゴステでした。
1日ゴステ
幕張ゴステ、
幕張ゴステ, ゴステ、
吉本さん、
ね、言葉を失うわ、本当すごいですね。
でも3日と4日があの、はいはい、鳥取の方でロケがあったんですよ。
そうです、
私の地元 で,、ねね、で三朝温泉っていう温泉地 の,、うん、あのラドンっていう、あら、わかります、ラドン、
ラドン温泉、
ラドン温泉に行かせていただいて、そこで温泉入らせていただきました、
最高でした、ね、
ラドン、ラドンってなんかゴボゴボするやつじゃない？
あ、そうなんです。
あ、そう？
確かに
コボコボ
し、ラドンってコボコボ言ってました。
確かに
ラドンコボコボ言ってました。
ラドン、ラドンよ。
ラドン、
ラドン温泉とかって言うけど、
言うでしょ。
ラドンって何かしらね、なんか
ね、なんだろう、恐竜でもないし、なんだろう
と思う。そうなんですよ、ラドン
の名前。
何なのか、でもすっごい体にいいんですよね。
うん、ねえ、
めっちゃいいらしいんですよ。
いいわね。あらどこじゃんって言って
ごめんなさい。アクリル板にちょっと激突してしまいました。
温泉いいですね。
温泉はめちゃくちゃ良かったです。でもあの、そうだ、あの、はい、それこそその年始にお母さん、うちのカシオ、うちのお母さんカシオっていうんですよ。
カシオさんの、
カシオ。カシオリ、カシオからのカシオリを、
カシオからカシオ
リ、カシオリがあの届いて、でお母さんあのゴールデンラジオのヘビーリスナーなんですけど、なのでちょっと皆さんにあのあげてほしいとのことで、あのお餅を、
お餅が、いいの今いただいて、
はい、お雑煮
の袋に入った、
あ、ありがとうございます、
一口、
あ、今はい、これ一口かじっていただいて、
ちょっとまだ火通ってないので、
ありがとうございます。
なんかピンクの、ね、かわいい保存袋に入ってますけど、あ、お餅、
カシオさんありがとうございます。ガンバルルヤさんのおかげで生きてます。
なんか美味しそうなお餅、
言い過ぎですよ。いや、それはでもこのお餅は うちであの毎年ついてるんですよ。
あ、ついてるの？
そうです、毎回も毎年あの餅つき大会をするんですよ、いろんな親戚を集めて、
はいはい、いいですね。
いや、買ってチリスターもうだってめちゃめちゃ四角よ。
そうなんですよ、
綺麗
な、
めっちゃ四角、
うん、あのそんな、ま、四角を褒められたことないんですよ。
綺麗にね、
本当に綺麗に、本当にお家で作った
の。いや、本当にな
んか怪しいぐらい四角いですよね。すごい
四角い、どこどこ製菓のみたいな。
いや、そんな市販で買ったやつわざわざ作って嘘つきませんよ。
確かに厚みがちょっとだけ違ったりして。
そうなんです、そうなんです、手作り感が。
衛生とか大丈夫ですか？
大丈夫、大丈夫、それは
大丈夫、何でもないよ、何とかな
る。ちょっとそれ言われちゃったらと思っちゃったんですけど。
いや、可愛らしい、ね、のこの
浅岩姉妹のお二人にぴったりの、ね、
いや、本当にあのなんか一応お母さんがあのドレスとかをよく手作りするんですよ。でこの間なんか浅岩姉妹さんのドレス、うん、あの寸法を測らせてもらったらぜひ作らせてくださいって言ってましたので、
さんが
いつかの衣装に足りなくなったら使ってやってください。
本当ありがとうございます。もうなんなら今すぐにでも作ってもらいたいぐらい。
ちょっとめっちゃ困
ってます。嬉しい、本当にいただきます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちゃんと手ぶらでお餅の表面にビニールがついてますっていう正し書きまでしていただいて、
そのまま食べないように
ね、これ全員にシール貼っていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあご実家には帰られたの？
帰ってないんですよ。
あ、じゃあこれは送られてこられて。
そうなんです。そうです、まー、あ、ちゃんもね帰れなかったね、
鳥取行ってましたけど、はい、
ラドンに、ラドンゴボゴボして、
ラドンに、ね、はい、うん、
まあでもしっぽりと、なんか雪はびっくりしたけど、
うんうん、
ね、私たちの旅行先では幸いなことにちょうどあの
水はね、
なんとか
暖かくてね、
うんうん、よくってね、
うん、いや、いや、ね、そうでしたよね。
ね、すごいちっちゃい声でした。すごいちっちゃい声
で。拾うか拾わないかぐらいで私もやらせてもらってました。拾ってくれれば OK だし。
吉野さんも優しいですね。
ね、
そうね、こうね、お二人のお邪魔にならないように。
いや、本当にありがたい
ですね。対応されてるような。
そう、うちもうちで、私たちその後にちょっと実家の方にちょっとだけ帰ってね、でちょっと一泊。
ああね、
はい、また別に両親とあの今度はちょっと遠出しないで近いところでだけちょろっと、はい、
あのね、
しっぽりさせてもらいましたね。ありがたいですね、うん、まあ、エピソード的なものを何一つ持って帰ってこなかったんですけれども、
ないのない
の、
いや、でも家族とはね、そういうもんですよ。
うちはあれがあります、その旅行から帰ってきてから、うん、あの お母さんにあのスマホを買いに行って、
あら、
ずっとあのガラケーであの使ってたんで、うちの母が、あので、今年の3月でそのガラケーがもう使えなくなっちゃうっていうお知らせが来たんで、
そうなんですか、うん、
それであの買いに行きました、一緒に。あら、スマホにとうとう
なったわね。
とうとうなって、パニックでね、もう分かんない分かんないって、
謎に私のスマホに美穂さんのお母さんからテストメールが来ちゃった
って言ってました、ね、いろんな人に電話したりメールしたりね、いや練習してます
かなと思った私は木村静江ですみたいな、
静江さんでも、静江さんって、静江さんのうちは静江なんか
びっくりしましたけど、
今日聞いてるかもしれません
けど、あ、そっかそっか、本当に、ね、
いろんないろんな親戚の人とかにこう送って、ね、やっぱ練習しないとね、なりませんから。
すごいわよね、今ね、もういきまた一からでも YouTube 早速昨日ね、そうそう、ご覧になってたって
、 YouTube がすごく見たいって、
ガラケーでは今までね見れなかったか ら
YouTube で何見られるんですか、お母さん。
何見たのかしら、
なんか歌を習ってたりするんです、うん、オペラの歌のやつを検索してみたりとか、うんうん、あとこう阿佐ヶ谷姉妹の検索してネタを見たりとか、
そう、昨日も言ってくださった、
なんて言ってたの、
あの阿佐ヶ谷姉妹のもちょっと見たんだけど、ね、うん、えりこさんは歌がすごいわ、
褒め合いとか褒め合い、
いや本当に身を頑張らせなくちゃいけない
ボヘミアうまいねって言ってたね、お母さんね、
美穂さんは、あ、じゃあえりこさんは本当にっていうか、いやいやとんでもない、も美穂さんこそ本当にって言って頭こすりつけ合いましたけど離れた場所で頭
すぐそうなっちゃうよね
えりこさんの同い年ではないですよね、
同い年ではない同い年
の会話
そうね、こっちはあの40代ラストで、
あちらはあの70代
です、
すごい違う、
なんでかしら、大親友みたいな、
美穂さんより話してたから
旅行中トーク盛り上がってたよね、
盛り上がってたわね、
助かりました本当にありがとうございます本当に、ね、
いやいや本当に皆さんもね、本当にいろんなね、年末年始もちろんお忙しい方もいたでしょうし、ね、ちょっとゆっくりされた方も、まあでもちょっとやっぱコロナもまたね出てきてね、
ちょっとね心配ですけどね、
ちょっと増えて
ね、でもおにぎやかなことっていうか、やっぱりせっかく1年に1回のことだからっていう気持ちもあったりしてね、どうだったでしょう ね
皆さんね、
ね、しんみりしちゃいますね
違うんだ、しんみりしちゃいますよね、
しんみりしちゃダメなのよね、
そうなんですよね、
あ、私がそうだ、そっか、コロナのこと言ったからね、メンゴです、メンゴ、
メンゴ、
メンゴよ、
メンゴ、メンゴ、そろばんの先生以来だ、私
そろばんの先生だった
の、メンゴ、そろばんの先生がよくメンゴ、メンゴって弾き間違えてメンゴってよく
弾き間違えて
メンゴ、メンゴって言ってたんです
、何歳ぐらいの方かし、先生、そろばんの先生
同世代ですかね、
同世代
えりこさん、そろばんの先生が、そろばんの先生が、そろばんの先生が、私そうね願いましてはって言ってね、はい、ごはさん、ごはさん、
そろばんの先生っぽいもんねお姉さんって、ね、
そこ広げなくていいのよ
はい、もう早速いろんな大人のお話出てきましたが、今日は成人の日ということで、はいはいはい、こういったテーマでメールファックス募集します、はい、気になる大人、大好きな大人、うん、あなたの周りにいらっしゃる気になる大人、大好きな大人を教えてください、はい、例えば大人になったらソフィア・ローレンのような女性になりたいと思っていたですとか、うん、ね、母がコロナに感染でも父の対応がテキパキしていてかっこよかったですとか、うん、あとは、あ、そうですね、阿佐ヶ谷のようにご近所に素敵な大人がいますなど、
素敵な大人、
ね、はい、うん、大人に関することでしたらどんな些細なことでも結構です、ね、メールファックスでお寄せになってください、はい、そして今日はさらに気になる大人、大好きな大人をテーマに阿佐ヶ谷姉妹が選曲した楽曲もおかけします、
はいはい、
1曲目はえりこさん選曲なんですね、はい、お願いします、ありがとうございます、
ではお聞きください、鈴木清美さんでタクシー、ね、大人っぽい、
かっこいいわね、
なんかもう今自分がもう大人になってもこういう世界とちょっと無縁なのが本当にびっくりしちゃうんですけど、やっぱりなんかジョージの店に行って、その昔のあいつをちょっと出会ってみたいな、で最終的そのサビの部分でね、男と女にはい、あ、思い出をな、あ、ごめん、歌詞を全然ちゃんと覚えなくて男と女には友情が残るはずっていう歌詞があって、うん、なんかそれでね、うん、なんかそのいやそんなことないよみたいな、ちょっとそのこのタクシーというね鈴木清美さんの歌があれになった時にあのちょっと論争が起きたりしたんですけど、 でもなんか素敵だななんて思って、でこの歌私はもう大好きでカラオケとかでもよく歌ってるんですけど、うんうん、この鈴木清美さんの弟さんが、うん、あのラッツ&スターの鈴木雅之さんで、そうなんですよ。でもうあのこの前その昨年の本当にギリギリの紅白歌合戦の事前番組でも、うんうん、あのお会いできたんですね。ですっごくあの憧れでね、ちょっとドキドキしてたら、うん、あのお会いしたかったんですよとかってメガネサングラスの奥で優しくこう微笑んでくださってる感じがあって、うん、でちょっとうれしくてね、
嬉しかった、優しくて ね、
そう、うん、ちゃんとあのなんかこうあの楽しくレポートさせていただいたんですけど、うん、その後の紅白の本番で鈴木雅之さんとか歌手の方がお出になった時に、なんか今年一番楽しかったこととか悲しかったことみたいな、ちょっとそういうテロップみたいのがメモが出たりする時があって、そこに鈴木雅之さんが阿佐ヶ谷姉妹のドラマが終了したことが悲しかった出来事って書いてくださってたんですって。で私たちもリアルタイムではそれ拝見できなかったんだけど、後からなんかいろいろな形設置でお知らせいただいて、うわーなんてそんな光栄なことって言っても、私たちそのドラマに1ミリも出てないんであれなんですけど、名前を出していただけたっていうことがね、何よりも本当に光栄だなと思って、でもそのとお会いした時にはそんなこういうこと書いたよとか何にも言わずに、素敵な対応だから、
うわ素敵、
ちょっとまたそれもなんか大人として素敵だわみたいな、
素敵だったね。
匂わせってやつですか。
あ、匂わせなのかな。
あといい匂いもしたわよね。
そっちの匂いもしたおしゃれなお香みたいにいい香りしたそんな感じでね、さ1曲目は鈴木清美さんでタクシーでした。ありがとうございます。はい、それでは今日も始めましょう。
At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.